おはようございます。今日もご一緒に本当にこうして主の礼拝を前へと集わせていただいた、またご一緒にですね、本当に心からの賛美を捧げることができて本当に感謝です。今日もすでにもう何曲か賛美しましたけれども、どの賛美も本当に何か心に染み、本当に主が今日も私たちと共にここにおいでになる、そんな感じを私はとてもいたしました。中でも、147番の賛美はですね、この曲の説明を見てましたら、もう今から500年も前の、本当にあの16世紀のですね、本当にあのメロディーなんですね。歌詞は、明治大正昭和と豪語された有機光って先生が訳された歌詞でありますけれど、また奏楽を今日はですねピアノじゃなくてこちらの方の電子楽器で、何かこう目を閉じるとですね、なんか大きな、大聖堂カセドラルでなんか礼拝をしているような、そんな気持ちになりました。また子どもたちと一緒にですね、楽しいこのキラキラ、これもねなかなかちょっとリズムついていけてないんですけれど、ご一緒にね歌えて、本当にあの、神様賛美の中にいらっしゃるという言葉にもありますように、本当に今日もこのような幸いな礼拝の時をですね持つことができて本当に感謝です。それでは御言葉をお伝えさせていただく前に短くお祈りをさせていただきます。ハレルヤ、恵み深い天の地なる神様、ありがとうございます。もう本当にすっかり秋になりましたけれど、弱さを覚える時に、弱さを覚える私たちにも、神様は折々にさまざまな形で私たちに力と、また慰めると、そしてまた大きな平安を与えてくださいますから、本当に感謝します。今日も賛美を捧げる中に、本当に主のご臨在を覚え、あなたの恵みで本当に力づけられております。感謝します。どうぞ御言葉を開いておりますが、どうぞ御言葉を通しても、神様が今日から今日も私たちに、ご自身の御教え、また私たちへの約束、また私たちへの忠告、どうぞしっかり読み取ることができますように、どうぞしばらくの時お導きください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。今日お伝えさせていただきますこのメッセージの時間は、先週の続きといいましょうか、先週が前半で今日が後半、そのようにこう、申し上げたいと思っております。今日もお配りしましたこの資料の右のところにですね、夫に関する聖書の教え、妻に関する聖書の教え、先週も申しましたように、キリスト教の結婚式、教会の結婚式では必ず司式者が新郎新婦に、あるいはまた列席するすべての方々に神の言葉、聖書の朗読をするわけですけれども、結婚式ですので、この夫に関する聖書の教え、そして妻に関する聖書の教え、これをですね朗読をしております。聖書によって訳によって多少ここ文言は表現がちょっと違うかもしれませんけれど、しかしその意味するところは非常に極めて大切な神様の御教えであります。わずかもう 2,30 分ぐらいの短い結婚式の時では、新郎新婦はもとよりですね、誰もがこう、ポーッとこう舞い上がっておりますので、なかなか御言葉がこう入らないかもしれません。司会者自身も同じですけれど、先週今週とですね、そういう短い結婚式と違ってこの礼拝ですので、十分、限られた時間ではありますけれども、十分御言葉を解き明かしをさせていただいて、本当に聖書が夫に対して、また妻に対してどのようなことを求めているのか、教えているのか、そのことをですね互いに覚えたいと思います。 先週も冒頭で触れましたように、私たちの時代はますます混乱していると私はこう感じます。もう大体男ってどれが男、どれが女、なんかこのさまざまなですね事柄があって、私自身本当にまだ心の中で頭の中で理解ができておりません。ここはしばらくの間世の中でいろんなニュースなんかもありますですね、LGBT、性のさまざまなあり方について悩みや問題を持っているそのような人たちであります。 L とは、レスビアン、つまり同性愛性、女性同性愛者ですね。心の性が女性で恋愛対象も女性、LGBT の G はゲイ、男性同性愛者、心の性が男性で恋愛対象も男性、また、LGBT の B は両性愛者、バイセクシャリティという言葉の頭文字ですが、恋愛対象が女性にも男性にも向いてる、なんかますますこう理解しにくいんですけれど、まあ、そういう方々ですね。それから、LGBT の T は、最後はそのトランスジェンダー、心の体の性は男性でも心の性は女性というように、体の性と心の性が一致しないために体の性に違和感を持つ人々、まあ、こういうニュースもよく聞きますですね、いろんな悩みがあって結果的に、自分自身が思うところのその性に性転換することもですねもはや可能になり、また戸籍でもそのように扱われるというような、まあ、本当に浸透してきたそのような人たちのことです、まあ、しかもこのようなさまざまなあり方のみならずですね、さらにこう結婚となるとですね、これまた極めてですね、もうどのようにこう整理して考えればよいのかわからなくなってしまう、そのような時代です。まあ、私自身が本当にまだまだこう理解できてないので混乱しているんですけれども、ですからこそ私は、こういう中にあって本当の在り方何なのか一つ一つをもう一度ですねこう考えてみなければならない、もう一度真剣にですね、性について、また男であるということについて、女であるということについて、また二人が一つになる、結婚するということにおいてどういうのが本当の結婚のあり方なのか、どこにそれをですね私たちは求めていけばいいんでしょうか、多くの人々の経験でしょうか、また多くの人々のさまざまなですね学識深いそのような知識でしょうか。私は聖書にもう一度戻りたいと思うので、聖書自身が神の生ける神の言葉である聖書自身が結婚をどのようなものだと教えているのか、男とは一体どういうものなのか、また女というのはどういうものなのか、そしてその二人が一つになるという結婚というのは一体どういうことなのか、もう一度ですね、まあ、原点に戻るようなそんな気持ちで私は、この先週と今週ですね、この御言葉を取り継がさせていただいております。世の中は本当に私だけではなく多くの人々が混乱し、そしてその結果ですね、何か解決を見つけることができたのか、そうではなくますますですねおかしな何か変な形ばかりがですねなっていっているような状態があります。法律用語でも、例えばですねこう、まあ普通にですねこう普通にというか何が普通かもだんだん分からなくなりますけれど、まあ、普通に結婚して籍を入れますと、まあ、いわゆる法律婚、法律で認めているところの、そのようなこう婚姻関係になりますよね。しかし、実際には法律婚だけでなくとも、まあ、いわば事実婚、籍は入ってないけれども、しかしすでにもう生活一緒に生活をし、 そしてもう本当に夫婦と同じようなですね、お互い信頼関係の中で生活を営んでいる。もう法律は、国はそういうような、あり方も事実婚として認めて、いろいろなですね、その待遇をもこう、改められております。しかし一方では同性という言葉もありますよね。同性、まあ、どういうのが同性なのかよくうまく定義ができませんけれども、とにかく一緒に住んだらそれが同性なのかな、と思うんですけれども、まあ、その恋愛によるその男女関係ではありますけれども、一緒に生活をし籍を入れず、そして、好きなだけ、一緒にいて、あるいはまた、思いが変わればお互いに離れるという、まあ、いわば一時的な、一緒に共に住むというのは、まあ、同性ということだろうかと思うんですけれども、しかしこれもまたですね、本当に、いわゆる事実婚とは違うわけでありますので、さまざまな制約があったりもします。まあ、とにかくあんな形こんな形いろいろある中でですね、本当に私自身は何かこうすごくこう理解ができないのみならず、結果的にでもその人たちが幸せなのか、本当に心から楽しんで喜んでその状態でいけるのか、そんなことを思うときに現実はそうではありませんよね。多くの出会いがあればもうかなりのパーセントで別れがあり、そして、その間に子供が与えられても、残念ながらその子供たちはその両親の個人的な事情をですね、自分自身も子供は子供なりの立場で受け止めながら頑張っていかなければならないわけですね。子供たちの成長する中で彼らの考え方は価値観はどのようになっていくんでしょう。もう本当にあれやこれや考えましても、私は申し上げているように、やはり聖書に答えを解決を見出す以外ないと心からそう思うので、教会でこの私自身はこのエペソ人の手紙をずっと何ヶ月か前からしておりますけれど、この5章に至って夫に対する聖書の言葉、妻に関する聖書の言葉、まあ、そういう箇所が今回そこに来ましたので、主の導きと受け止めてこのようなことをお話をさせていただいております。先週はその読んでいただいた聖書の言葉などから、クリスチャンホームの幸い、本当にイエス・キリストをもといてして一人の男と一人の女が本当に夫婦となる、家庭を作る、そういったことがどんなに素晴らしいことか、祝福なのか、その一つの前半として、私はまず夫たちへの聖書の言葉を先週限られた時間ですけれどもお伝えしました。先週お伝えしましたことの結論は、夫たちに対して本当に自分の妻を愛するように、本当にキリストが教会を愛したように、そのような愛の愛し方で自分の妻を愛すこと、これが聖書の教えだということを、私も夫ですのでね、自分自身にも本当に語るそんな思いでお伝えをさせていただきました。しかし限られた時間でなかなか言い尽くせてない、そんな感じがいたします。キリストが教会を愛した、どんな愛し方でしょうか。このことは先週も触れましたけれども、一言で言えばやはり自らの命を捨てる、そのような愛ですよね。イエス様は教会のためにご自身の命を捨ててくださいました。私たち全てのですね、罪の身代わりとして罪を持つ者が受けなければならない罰、死をイエス様ご自身が自らの身でその死を受け止められて、人と命を十字架で捨ててくださったんですね。考えれば考えるほど、思えば思うほど、イエス・キリストの愛は本当にこれ以上のない最高の究極の極めて、もう本当にこれ以上ないぐらいの大きな大きな愛です。そして イエス様はよみがえられて3日目によみがえられて今も生きて私たちと共にいてくださるわけですけれども、そのイエス・キリストがこの御言葉の中で夫たちに対しては、キリストが教会のために命を捨てたように、いわば命がけで妻を愛するんだ、自分の妻を愛するんだ、これが聖書が私ども夫に対するところの神様のご命令です。軽い勧めやオプションではありません。命令です。従わなければ祝福がいただけない、神様に喜ばれない、そういう神様からの厳しいでも本当に大切なご命令が夫たちにこのように語られておりました。さあ今日は片や妻たちに対するお言葉を限られた時間ですけれども味わいたいと思っております。読んでいただいたエペソ5章の22節から33節までのところにやはり書いてありますですね。22節、妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。なぜならキリストは教会の頭であってご自身がその体の救い主であられるように、夫は妻の頭であるからです。私自身はもう今でも30回以上こう結婚式の式をさせていただいてました。主の恵みで、新しいカップルのですね、本当にこう門出を、祝わさせていただいたんですけれど、その度ごとに私自身もこの御言葉を読みながら本当に神様の身思いというものをですね、本当になかなかですね、そうなり得てない、いつもいつもこう食いる心であります。で、妻たちに対してもですね、本当に夫に従いなさい、これまた初めて聞かれた方々にはなんと前時代的な封建的なそういう言葉だろうかと驚かれるかと思うのですね。私自身も最初はそう思いました。夫に従え、夫に従え、まあ今時ですね、こうこんな言葉を、この言葉だけを多くの人々に一般に話すならば、まあなんという古臭い、そんなことでとおそらく一緒にされるのかも分かりません。しかし聖書はですね、このことを今も大切な私たちへの言葉として、こう聖書は私たちに語りかけているんですね。結婚しようとする人々に、妻たちに対して本当にこの心が大事だと聖書は私たちに教えています。でもなんで、どうしてですね従うんですか。何が何でも従うんですか。あんな人でも従うんですか。こんな人でも従うんですか。本当にですね、なんかいろんな疑問がですね起こってくるに違いないと思いますね。私自身も同じでした。しかしよくよく読んでみますと、聖書はですね、ただ単にですね言いなりになりなさい、もう奴隷のようにですね、その妻たちが夫に対して従うのだ、そんなことを教えているわけではありません。もう盲目的に従う、盲従を聖書は命じているのではありません。いや、むしろもう一度ですね、聖書が言うところの神様のすべてのものをお作りになった創造の秩序というものを見ながら、神様がどうしてこう従う、妻が夫に従うことが祝福なのかということを、この限られた時間ですけれど覚えたいのですね。第一番目はやっぱり神様の創造の御業とその秩序を私たちは学ぶ必要があります。聖書の一番最初の書であるところの創世記のところを開いてみてください。天地万物を作られた神様、実は世界の始まり最初は何にもないところに状態でしたが、初めに神が天と地を創造し、ここでいう創造っていうのは何か材料があって、その材料をうまく組み合わせたり加工したりして作る、まあ、英語で言えばこうメイクっていうような言葉ではないのだ。何もないところから無から有を生じさせる、英語で言うならばクリエイト、 クリエーションですね、そういう意味のこの創造です。ですから作るといってもこの創造の造、こちらが造、そういう言葉になろうかと思うんですね。そして神様はその3日間で光を、あるいはまた陸を、海を、もう星を、天体を、さまざまなものを作り、また、生き物を、植物や、あるいはまた動物などを次々と作ってこられ、そしてその最後の作品が神様はご自身の形に似せて私ども人を、人間を作りになりました、なられました。創世記の一章の、26節を見ますと、神は仰せられたさ、人を作ろう、我々の形として、我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。まあ、ここで初めてこの男女という言葉が出てきます。そのことがさらにこの2章のところに出てあります。創世記の2章の、18節をつけてみましょうか。神である主は仰せられた、人が一人でいるのはよくない、私は彼のために、つまり最初に作られた最初の人アダムですね、アダムが一人でいるのはよくない、私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。神である主は土からあらゆる野の獣とあらゆる野の鳥を片づくり、それにどんな名を彼がつけるかを見るために、あとちょっと省略しますが、20節の2行目、しかし人にはふさわしい助けが見つからなかった。21節、神である主は深い眠りをその人に下されたので彼は眠った。そして彼のあばら漏れの一つを取り、そのところの肉を塞がれた。神である主は人から取ったあばら漏れを一人の女に作り上げ、その女を人のところに連れてこられた。人は言った、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう、これは男から取られたのだから。旧約聖書はもともとこのヘブル語で書かれてありますけど、古代のヘブル語で、女という言葉は医者、男という言葉は医師ということだそうですけど、医師という言葉から、ね、男から、作り取ったと作ったということで、女性を医者、このような似た発音の言葉に付けられました。そして24節、それ言う男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一体となるのである。結婚式で生まれるところの今日の資料の右のページのところにも書かれてある、そのような言葉がこのところにこう書かれてあるわけですね。神様の創造の御業は、はじめに神様はご自身の形で男を作り、そしてその男が一人でいるのは良くない、彼にふさわしい助け手を彼のために作ろうということで、その男が深い眠りの中に歩いた間、その彼のあばら漏れの一つを取って、それから女性を作られた。つまり神様は、男から女を作られた。これが神様の創造の御業なんですね。もう今の科学では考えられないような不思議な出来事ですね。でも神の言葉は、そのように天地万物がこのように作られたということです。大切なことは、神様がこの創造の御業をどのようなお考えで、どのような秩序を持って一つ一つのことをなされたかということですね。秩序、それは物事のルールです。物事の法則ですね。時にはその摂理というのは、神様の御意志、意志をですね、示すこともあります。ですから神様はどんなお考え、どんな思いで 人を作り、そしてその男から女性を作られたか。今お読みした言葉は私たちの心のどっか片隅に置いておきたいと思うのですね。さて、そんなことで神様はこの男と女を作られ、そして二人を一体とされた。ここにですね、結婚の原点があります。結婚ということを考える中で、結婚は何のためにあるのだろうか、何のために結婚するんだろうか、そういったことをこの箇所および他の箇所からまとめることができます。結婚の目的、それはまず第一に、一人の男性と一人の女性が一体となる。聖書の言葉で言うと、まあ、文字通り一体、一つの肉になるということですね。鍵の言葉は一つですね。二人ではなくて一つ。父母を離れ、そして妻と結び合い、二人は一つになる。ある時のこう聖書の訳は一心同体という方が言葉になっていました。まあそれも分かりますけれど、でも最近のこう新化訳、あるいはまた2011年では一体という言葉になっているだろうかと思うんですね。これはとても大切なことですね。そして、神様はそのような順番で作りましたから、夫は妻の頭であるということも先ほど読みしたエペソの5章の22節からも分かるんだ。さあ、頭、ひらがなで頭、漢字で書けば頭ですね。英語で言えばヘッドですね。やっぱりどう見ても頭は頭、頭ですけど、もう一度でも単なる頭だというわけではないですよね。頭のようなもの、そういうふうにこう考えてみるならば、私は聖書が意味するところ、夫は妻の頭とは、いわば妻の頭、つまり先頭、いわばこう代表者みたいなもの、まず前に立つべきもの、まあ、よく結婚したり、また、戸籍を新しく作ったりなんかすると、当然ですね、所帯主はどなたになりますか。まあ、お一人住まいでしたらもちろん一人ですよね。でも複数いられる、おられればどなたが所帯主になられますか。当然、役所の方は訪ねてきますので、またそのような欄がありますので決めなければなりません。誰が偉いというわけではないでしょう。いわば代表者でしょう。ですから頭なんですね。しかし考えてみれば、単なる頭では私はないような気がします。だんだんだんだんこう味わっていくと、その頭っていう言葉の中には非常に責任だとか、だからその意味するものがいろいろあるような気がするのですね。私はこの頭、ヘッド、この言葉を感じながら、味わう、思うときに、本当にこの私たちの人生をですね、旅行するとき、旅していくときに、本当にまず夫婦のどちらかが先頭に立たなきゃいけませんよね。一番波風を強く受けなければなりません。道を間違えずに正しく進路を選び、そして妻を伴い一緒に進んでいくわけですけれど、まさしくその一番風当たりの強い一番先頭、ヘッド、これは男だと聖書は私たちに教えているんですね。もちろん時代は変わりましたので、変わってますので、主婦って言いましても、主な、夫人の夫じゃなしに夫という最近性がありましてですね、僕はもう家をやるから、家事をやるから、君が働いてくれとか言ってですね、バリバリと本当にたくさんのですね、収入を得て、活躍される、そのような妻の在り方もありますね。あの場合の主婦は主なこう夫か分かりませんけれどね。ですから、まあいろんな形はありますけれど、しかしですね、もともと聖書が言う、やっぱり男と女、夫と妻の関係においては、聖書は夫が頭だ、妻の頭だと聖書は言うんだ。なんかそれでホッとされるか分かりませんけれど、ヘッド、実は大変ですよね。 風当たりはきついだけじゃありません。責任がありますよね。守らなければなりませんね。本当に結婚するってことは、もう若い人たちもだんだん躊躇するのはよくわかるような気がするの。責任重大です。本当に大きなこう課題をですね、まあ別にして自分一人で頑張るわけではありませんけれども、そういうものですね。さて、この夫に従いなさいっていう言葉を聖書の文脈の中で学ぶ2番目は、妻の役割は神の秩序で私たちは知ることができるのだ。先ほど申しましたように、夫のために聖書は妻を愛しなさい、キリストが教会を愛したように、つまり命を捨ててでも命がけで愛しなさい、そのぐらいの愛し方で愛しなさいということですけれど、一方では妻に対してはですね、妻は妻の立場として分としてこの従うということを明示しているのですね。それは妻が先ほどの創世記の1章の18節にあるようにふさわしい助けてだからなんですね。助けて、なんかこういい言葉だなって私はこう言葉を本当にこう心の中で味わっているんですね。奥様のことを、妻たちのことを私たちはどういう表現があるでしょうか。妻とかですね、家内とかいう言い方も一般的でしょう。時には、私の伴侶ですっていう言葉もあって、もうだいぶ前にその言葉を聞いていい言葉だなって思いました。辞書を調べますと、伴侶、一緒に連れ立っていくもの、一緒に旅をする人、そして仲間、連れというそういうこう言葉がありました。英語ではコンパニオンとかパートナーとか、それからまあ辞書にはまた別の項目になりますけれど、伴侶のことをベターハーフって言いますよね。良き半分、なんというですね、ウィットの富んだですね、こう一つの表現でしょうか。ちなみに、じゃあ夫のことはベターワースと言うんだそうです。まあそれはまあ別としてですね、とにかくあの妻の呼び方はいろいろあります。昔の言い方ですれば、この連れ合いという言葉がありました。なかなかなんかこう古い言葉ですけれども、何かこう、味わいのある言葉だと思いました。いずれにしても全ての言葉が意味するのは一緒、共に、そしてただぼーっと一緒ではなくて、本当に夫を愛し、夫を信頼し、夫を支えていく、助けてという意味合いが非常に強いのですね。ただ好きな時だけ、もう生だけ、一緒になるというような、そのセックスフレンドだとか、なんて言うんでしょうか、そんな不倫相手のような、そんな上っ面なものではありません。聖書は妻をふさわしい助け手として作り、そして時満ちて一人の男に一人の女性を合わされ、結婚が成立していくわけです。結婚の目的はですから、一人の男と一人の女が神の前に全ての意味で一つになること、そしてその互いが互いに良き助けて配偶者になることにあります。そしてまた三つ目のことは、先週お配りした資料にはですね、この子供を産むことということを書きましたけど、さらに私はこういろんなこうことを学びながら、ある牧先生の言葉を本当に教えられましたので、今日の資料には3番目には、結婚は子孫のためにある、神の祝福に満ちた聖なる委託、任されたことというふうに言葉を付けさせていただきました。しかし夫婦の中には子供を持たないことを選ぶ場合もある、これも事実だなと思うので、なかなか短い言葉で全てを言い尽くすことはできませんけれども、今日もこの3つをですね、私は結婚の目的というものを聖書からこのように表すことができると思うので、 ですから、神様は夫を作り、そしてその助け手として妻を作り、助け手ですからこそ妻に対して聖書は夫に従いなさいとそのようにこう語っているのだ。さて、もう時間がどんどん経ってしまうので、少し走りたいと思うんですけれども、妻に対する命令は一見最初聞いた時に本当にこの時代に今の時代に従え、本当にそのようなですね、こうなんか拒絶感を感じる印象を持ちますけれど、しかし考えてみますならば、夫に対しても先ほど来申し上げているように本当に大きな厳しい命令を神様に与えています。そして妻にもこのような命令を与えています。どちらが厳しいんでしょうか。ある人は夫への命令の方がよほど厳しい、なぜなら命を捨てなければならないんですからね。本当にこんなことをこう私申し上げながら、私は妻のために命を捨てる用意があるか、覚悟があるか、最近もありますけど、でも最初はですね、恥ずかしながら、ちょっとそこまではと、そんなね、私はこう妻に対するところの愛はそんなようなものでありました。主の憐れみで支えられて、御言葉のレベルをですね、御言葉の本当に意味するところを主の助けで理解させていただきながら、そして神様から力をいただいているので、そんな気持ちがあります。しかも妻に対するところの命令は、他の聖書の言葉を見ますと、今日のですね、今週の御言葉ですが、ペテロの手紙の第一の3章の1節2節言葉を挙げさせていただきました。あえてエピソードではなくペテロの手紙ですね。これも結婚式で朗読されますので、その方で、しかも、私も実は新改訳聖書の3版を持っているんですが、やっぱり3版よりも、2017新改訳がよりふさわしい訳だなってつくづく感じました。早々に買い求めたいと思っているんですが、まあ、それは別のことですが、その2017年訳によりますと、こう書いてあるんですね。妻たちは自分の夫に従いなさい、たとえ御言葉に従わない夫であっても妻の無言の振る舞いによって神のものとされるためです。妻の無言の振る舞いによって神のものとされるため、とにかく妻の祈りと愛と労苦と忍耐と、本当にですね、細やかなこの夫に対するところも献身的なその技のゆえに、夫が神のものとなるように、同じ神様を恐れ確かみ、同じ神様を仰ぐ、そのような人になるように、つまり救われてクリスチャンになるように、聖書は妻たちに対して自分の夫にまず従うこと、これが基本だと聖書は私たちに教えているのだ。人を導くということは簡単ではありません。どんなに言葉数が多くたって、人はそんなに動くものではありません。ましては男は頑固ですからね、本当に頑固ですから、妻の言葉に耳を貸すことができなかったり、もう頭から鼻からですね、相手にしなかったり、本当に男は男の悲しいかな、メンツやらプライドやらそういったものがあってですね、本当に男は罪深いものですから、簡単なものではありません。ですけど、やっぱりそんな御言葉に従わない夫であったとしても、聖書は妻の無言の振る舞いによって神のものとされるのですね。ただ黙っているわけではないでしょう。無言の振る舞い、それは祈りであり、それは忍耐であり、本当に夫を愛するがゆえの心からの献身的な姿、それが結局は夫を動かすのだ、夫を導くのだと聖書は私たちに 約束しているのではないでしょうか。夫はあなた方の妻たちの神を恐れる純粋な生き方を目にするのです。これも2017はこう訳しているんですね。新約第3版では別の言葉ですけれども、2017は本当になんかそうだなって思われました。妻大変ですね。本当に推奨通りやっていくってことは大変ですね。先ほどご一緒に新聖歌の311番を賛美しながら、このいかに恐るべきっていう賛美です。私個人的にもこの賛美本当にですね、歌詞といいメロディーといい、なんかすごく慰められて祝福を恵みをいただくんですけれど、このいかに恐るべきっていうこの歌詞は、シビリア・マーチンという一人の女性が詩を作りました。曲はウォルター・マーチン、実はシビリアの夫なんですね。ですからこの歌詞は、この賛美は夫と妻との共同で作った賛美といえますけれど、歌詞は妻の思い、妻の祈り、妻の信仰がこの歌詞の中に表されています。どんなに怖いことがあっても、神の御翼の影はなんと平安でしょう。二節、本当に骨が折れて疲れて、もうどうしようもない、立ち上がれないような時もあります。また道に様々の前にいろんな危険があって、もう足がすくんでしまうような時もあります。でも折り返し、愛の神はどんな時にも信頼する、あなたの身を私たちを保護して守ってくださいます。三節は、必要ことごと備えられて、もう本当にもうすっからかになったり、どうしよう、あのためにこのためにどうしようと、いろんなこう必要のなさで、ある中、乏しくて辛い時が何度も通ってきておられることですけれど、必要ことごと備えられて、願い事すべて受け入れられん、必ず受け入れていただけます。愛の神様はどんな時にもこの方に信頼する私を、私たちを守ってくださるのだ。この妻シビリアの、シビリア・マーチンの詩であるということを思いながら、この歌詞を読んで味わうならば、彼女の信仰が、祈りがここに本当に込められていて、ますますこの賛美で恵みをいただきました。厳しい神様は命令を夫に、そして妻に与えておりますけれど、ですからこそ私たちは主の前にへり下って、主に信頼して、お祈りして、御言葉をしっかりと心に蓄えて、この方に祈っていくのですね。忍耐がいります。でもその忍耐が、またその祈りが、また夫に対するところの献身的な姿が、やがて夫を神のものとする。聖書は私たちにそう約束しています。本当に希望がありますですね。クリスチャンホームは、クリスチャン夫婦は完璧ですよ、ではありません。弱さもありますし、欠けがあるし、お互いの本当に未完成な未熟な、そのようなものですね。でもですからこそ、イエス様を共に見上げるのだ。助けてください、私たちのこの夫婦を守ってください、この家庭を守ってください。御言葉を心に味わいながら、日に日に祈りながら、御言葉の通り励むものです。ですから私は申し上げることができるのです。さまざまな価値観やあり方が本当に混乱しているこの時代にあって、私たちは幸せな夫婦、健全な家庭のあり方をクリスチャンホームに見ることができるんですね。桑名教会は本当に素晴らしいクリスチャンホームがいっぱいいらっしゃって、私はこのような教会で皆様方とご一緒に礼拝できることを本当に感謝しています。いろんなタイプ、 あのご夫婦もこのご夫婦も本当にね、お一人一人一組ずつすごくそれぞれの味わいがあってですね、こちらにはないタイプ、こちらにはないタイプ、それぞれやっぱりあのご主人にはやっぱりこの奥さんかな、この奥さんにやっぱりあの主人だからうまくいくんだなとかね、なんかそんなことを思いながら、ご夫妻が本当に日々死を見上げ、そして家庭を守り、またお仕事に励み、また教会でも本当に多くのご奉仕をしていただく、お一人お一人は素晴らしい私のお手本、模範みたいな方々ばかりです。しかしながら、それは私の見方ですけれど、神様の見方はどうなのでしょうか。今日長くなりましたけれども、妻たちに対してこういう理由で、だから自分の問いに従う、これが本当に神様の祝福をいただく秘訣なんだということをどうぞ覚えていただきたいと思う。先にも申しましたけれども、それは決してただ黙って何でも言いなりになる、そんなことではありません。時には弱い、また迷っている夫に道を示し、時には叱咤激励をし、そして夫を守り助けなければなりません。それも実は妻たちを夫に従いなさいってその言葉の中に含まれているような気がするのです。イエス様を信じて聖霊に満たされた婦人は本当にアクティブですね。力がありますね。また本当に祝福に満ちておられます。愛に満ちておいでです。そういう姉妹方がいっぱいこう、毎週集っていらっしゃるこの桑原教会、教会が祝福されている秘訣は本当にそこにもあると私は思うのですが、とにかく今日は長くなりましたけれど、妻たちに対する神様の言葉、本当にご一緒に味わってみました。それと祈りをさせていただきます。天のお父様、感謝します。本当によく頑張っておいでの姉妹方にありがとうございます。夫を愛し、夫を支え、夫のために本当に献身的に仕えておいでの、どうぞ姉妹方の上に神様のいよいよの祝福がありますように。また時にはどうにもならないような辛い時や大変な時を何度も何度も通ってこられていると思いますけれど、どうか、愛の神はどのような時も私たちを守り保護し導いてくださる方、あなたに祈ります。どうぞ一人一人を本当についてお支えください。いつの日かご夫婦が本当に喜びを持って共にこの礼拝に出席し、あなたを見上げるそのようなご夫婦へといよいよ導いていただけますよう、主をよろしくお願いします。神様が本当に妻としてくださったこと、母としてくださったこと、本当にありがとうございます。一人一人をどうぞ豊かに祝福してください。主イエスキリストの御名を通して心からお祈りをいたします。アーメン。